川村洋介です。佐伯さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は花火のいろはについて伺えればと思います。
はい、
まず初歩的な質問なんですが、はい、花火はなんであんな鮮やかな色が出るんでしょうか。
そうですね、はい、本当にこう絵の具でね、はい、塗るような形とはまた違って、はい、数種類の、火薬薬を、
はい、
薬を混ぜ合わせて火薬にして、それが炎色反応という、そういった、なんせ化学変化というかね、
はいはいはいはい、
そういう燃焼によって、ああいったなんせさまざまな色が発光されていきます。
なるほど、中学生か高校生の科学で習った、はい、ストロンチウムが赤みたいな、はい、
そうですね、
あれですね、まさに、
はい、
時代とともに、はい、この技術力が向上したりして、はい、出せる色っていうのはちょっと変わっていくもんなんでしょうか。
そうですね、原色だけではなくて、はい、最近は中間色とかそういったものですね、ピンクとかオレンジ色とか水色とか、レモン色とかね、そういうような中間色も、
はい、
今研究されていて、はい、出てくるようになってますね。
私丸郷さんの花火を生で見たことはちょっとまだなくて、
はい、
今年こそは神明の花火で見たいと思うんですが、
はい、
丸郷さんのお箱は色が徐々に変わっていくグラデーション花火というふうに伺ったんですが、
はいはい、
これなんで色が変わっていくんですか。
はい、そうですね、なんか言葉のではね、はい、難しいんですけども、例えば4回横に動くんであれば、はい、動いていくような、グラデーションしていく色であれば、
はい、
その4種類の、変化をしていく火薬を、色の発光する火薬のことを星と言うんですけども、
はいはいはいはい、
そういった星の層を、作って、徐々に変化させていくんですよね。
あ、なるほど、はい、外側からっていうかその星に、
そうですね、
はい、星をどんどんいろんな色でこう重ねていくって感じ、
はい、そうですね、はい、
たまにこう花火でこう動いていくようなものがあるかと思うんですが、はい、あれはどういうこと
なんですか。あれはもうドーンと打ち上がった時に、はい、そういった専門の色を発光しながら玉と一緒に登っていってるんですね。
ああ、そうなんですね、
はい、それは僕と言って、はい、そうやって色を発光しながら玉についてるものは玉がああいう軌道で上がってってるってことなんですね。
あ、そうなんです
ね、
はい、あと気になるのが、はい、花火ってこう菊とかボタンのようなこう、
はい、
同心円状に見えるものは、
はい、
あれは360度どっから見ても
どっから見ても丸です。もう玉打ち上げるね、玉は丸いので、
うん、
その丸が約火薬の力で、
はい、
1000倍近く、はい、ドーンと広がってるんで、ボールが1000倍大きくなった、花火の力で良くなった形、ボールはどっから見ても丸いと同じように、そういう形ですね。
このボールっていうかこの花火の玉なんですが、
はい、
これよく大きさとか軟尺玉とか、はい、軟合玉っていうと思うんですが、はい、これはどれぐらいの大きさになるんですか。
昔やっぱり花火っていうのは、はい、尺貫法で表現されてたんですよね。三寸とか
五寸とか、
尺玉っていうのは一尺のことなんで、
うん、
約30センチ、三寸っていうのは今で言うと三号っていう号って言い方に変えてますけれども、
はい、
大体9センチとか、大体その尺貫法で言われていた大きさなんですよね。
一寸が約3センチ、10寸が一尺、
はい、
これ一尺玉だと、
はい、
ということは30センチの直径が、
はい、
これが開いたら、
はい、
花火着火したらどれぐらいの、
はい、約種類によっても若干違いますけども、だいたい平均すると300メートルぐらい。
おお、そんなに、
はい、
どれぐらいの高さまで打ち上げ
て、だいたい直径と同じぐらい300メートルぐらい打ち上げて、
はい、
300メートル開くと、これ下についちゃうわけじゃなくて、
はいはいはい、
その最高到達点から上に半分いきます
ので、はい、なるほど、
はい、
はいはいはい、
だから150メートル上行って150メートル下に開いて、はい、
神明の花火だと一番大きいもので何尺玉？
二尺玉です。
二尺玉、
はい、
ということは60センチ。
そうですね。
これはどれぐらいの大きさなんですか。
これは大体開いた直径が500メートルという、はい、我々もね下で開かして測ったことはないんですけども、はい、文献上ではそういうふうに言われてますね。はい、
佐伯さんが今まで挙げられた花火で一番大きいのは、
我々の神明の花火で打ち上げている二尺玉ですね。
はい、あとこの同心円状に上がるものもあれば、
はい、
最近はキャラクターというか、はい、野球のボールとか見て分かると思うんですが、
はい、
あれは360度同じで見る
か、ああいう風な花火の種類には割り物といって丸く開くもの、
はい、
そして半割り物といって、
はい、
ドーンと開いてから小さな花がたくさん咲くような、
はいはいはいはい
はいはい、はい、それと、型物といって、はい、形の花火ですね。そういった形の花火というのは、
うん、
平面で作っているので、
うん、
例えばハートでも、うん、ニコちゃんマークでも、
はいはいはいはい、
前後の方は、
はい、
ハート、
綺麗に見えてます
けど、はい、横で見てる人はただのラインなんですよね、線にしか見えてない、
はいはいはい、
っていう形になるので、はい、まあ、それが玉の回転でどっち向くかちょっとね分からないので、
そこまでは分かんないんですか、
はい、まあ、くるくるか回転して打ち上がってるので、
はいはいはい、
できるだけ回転を減らすことっていうことはいろいろ技術で研究はされてますけれども、はい、ぴったりこう円描いたように正面をパーンと向かせるっていうのはなかなか難しいですね。
あとはこの花火の打ち上げの仕組みなんですが、はいはい、これも昔からやっぱり変わってるもんなんですか。
そうですね、今はもうね、昔は一発一発火を投げ込んで打ち上げたりしてましたけど、今はもう電気点火でやってますんで、電気またはコンピューター制御の電気点火器、まあそういうもので打ち上げてます。
これコンピューターの制御も佐伯さんが、
そうですね、うちのそういった例えば各担当者が請け負いながらそのプログラムを考えたり構成を考えてやってますね。
あのよく花火大会でこのスターマインっていう単語が、はい、ワードが出てくるかと思うんです、はい、僕これ花火の種類かと思って、これ打ち上げ方法なん
です。打ち上げ方法です。連発に打ち上がる方法をスターマインと、スターマインってい
う
と、
はい、あ、そうなんですね。
そうですね、
初耳でした、
はい、
あとあの最近ではこの、まあ、キャラクターだけじゃなく、はい、音楽と連動させて打ち上がってるかと思うんです、はい、これもやっぱり最近の流れなんです。
そうですね、音楽に合わせてシンクロさせて打ち上げる、うん、してまあそれも横ワイド感が、ね、広げて打ち上げるっていう風な形っていうのがものすごくやっぱり流行ってますね、はい、まあ、以前からも、ずっと行ってはいたんですけども、はい、やっぱり最近、うん、やっぱりこう点火機というか、はい、コンピューター打ち上げるための点火機のシステムも良くなってますし、パソコンも良くなってますし、いろいろ様々なものがもう良くなってるので、はい、技術がどんどんどんどん上がっていってる感じですね。
もう電子機器も触りながらというのが花火職人さんの。
そうですね、もうね、本当に花火職人でもう本当にそういったパソコンとか、はい、また音楽をいっぱい調べたりとか、はい、でそういった演出の勉強をしたりとか、はい、本当に物を作ってる、花火を作るだけではなくて、そういったエンターテインメント性のことも追求して今取り組んで
る。もういろんな技術が必要なんです。
そうですね、作ってればいいだけではなくて、もう、はい、もう作りながらこれがどう開いてくれたらとか、そういうイメージをしながら心込めて作ってる感じですね。
ということはあの曲の選曲も花火職人の方がやられたりするんですか。
はい、そうです、はい、あとは大会主催者さんの方でこれであげてほしいという提供をされる場合もありますけれども、はい、
じゃあもう曲もいっぱい知ってないといけない。
そうですね、でいっぱいいっぱい勉強して調べて、はい、この大会ではこの曲が合うんじゃないかとか、はい、このプログラムではこういう曲が合うんじゃないかっていうことも常に考えてますね、う
ん、あの神明の花火でもいろんな曲も流れますもんね。
はい、そうですね、
気になるんで、明日は来週8月7日に開催される神明の花火について伺えればと思います。最後に佐伯さんの好きな曲ゆず栄光の架け橋をお送りします。佐伯さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。